第一コリントの15章の3節からの御言葉、ご一緒にお読みしましょう。3、はい、私があなた方に最も大切なものとして伝えたのは、私はすべての人に次のことです。イエスは聖霊の進む通りに私たちの罪の中に死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って再び蘇られたこと、また天国に上がられたから純烈に上がられたことです。その後、キリストが500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお残っていますが、すでに眠った者も一人ではないです。そのうちキリストが宿に現れ、それから人たちへも現れました。そして最後に突き立たせて生まれた者と同様の私も現れてくれました。パウロがコリントに送りました手紙の中にこういうふうな内容があります。500人以上の方に神様は現れた。被害の中でも、物質的に影響を受けずに現れたということを、生かされたということをおっしゃっています。そして聖書が編集された、またこの手紙が書かれた当時もまだ存命中、生きていらっしゃる、その証をしっかり見た人がいるというふうに先生に教えております。で、聖書の中で、こういうことがあります。たとえ安息日が終わって潮の始めの明け方にという言葉がありまして、これはキリスト教会の永遠の用語となるほどの出来事がこの後に起こりました。それはイエス・キリストの復活の最も古い案内とした内容としては、パウロが聞きました復活した後の25、6年前に、ここに書かれたこの手紙に書いてあります。4つの福音書はそれぞれの立場と、そして目撃者全員を表明しておりますけれども、それぞれが自分の思惑通りに書いたので、なかなか一つにまとめることは難しいものであります。まあ、一つ目として、マタイは28章の9節に、28章の9節をするとイエスが彼女たちに出会ってお話を聞くと、彼女たちは誓って御足を抱いてイエスを拝んだと書いてあります。まあ、女たちが帰り品に主と出会ったと書いてあります。ところが、違う文書ではマグダラ・マリア一人が居残って主に出会ったように書いてありますように、まあ、マタイは女たちの出来事をマグダラ・マリアたちの一人が体験したことを全体の女たちが体験したかのように表現したことがあります。このように自分の立場や持ち場、教えたい出来事を中心に、福音書はイエス様の復活をそれぞれの立場によって考えることがありますので、なかなか まとめることはできません。まあ、大体大まかな記事を読んでまいりますと、大きな意味においては、イエス・キリストは十字架にかかったときに、イエス様の死体のニコデモと、そして、ニコデモと、アリマタヤのヨセフとニコデモはおびただしい交流と、新しい天の間でイエスの死体を取り葬ったことがありました。だからそれヨハネの十九章の中に書いてあります。その後でイエスの弟子が来たが遺体に恐れてそのことを隠した以下、アリマダヤのヨセフはイエスの体を取り片付けたいとピラトを狙った。それでピラトはそこを与えて、そこで彼は来てイエスの体を取り下ろして、前にドルゲートのところに来たニコデモも、持ち方があるよ、待て、あったおよそ30キログラムばかり持ってやっておいた。そして、 あたりの訪問だと中記事が載っています。その後マクダラのマリアと、マリアとマクダラのマリアと小ヤコブの母でありますマリアがその後を見届けた墓に確かに埋葬されたことが見届けたのがマタイの27章の6日節とマルコの15章の47節であります。見届けてイエス様は確かに十字架で葬られて、いや死んで葬られて墓に納められたことを見届けました。そして同じくしてマクダラのマリアとヨセフのヨセフって方ですね。ヨセフの母マリアとは、大急ぎで恋人を自分の手で埋葬したいと願いますので、安息日の始まる前に大急ぎで恋人と恋人を買い求めたということがマルコの福音書の16章の一節に書いてあります。次の御言葉ですけれども、マルコの福音書の16の1節と、ルカの福音書の23章の56節のに書いてあります。そして、最後にありますように、23章の56節の後半に、安息日には戒めに従って休んだと書いてあります。まあ、これがイエス様が十字架にかかったその日、土曜日の日に起こりましたということ、金曜日に起こったということでありました。その後、土曜日に安息日がありまして、ユダヤの法則から立法に従って、土曜安息はみんな守って、日曜日の朝を迎えるわけであります。日曜日の朝に、先ほど申しました、マクダラ・マリアと小ヤコブと、ヨセフの母、ヨハンナ、サロムたちが墓に一人で走っていきました。マルコの16章の一節ですね。でその後に彼女たちは道々、マルコの16章の13節を見ますと、誰が私たちのために大きな石を取り除くとなく転がしてくれるかというふうに、皆さんが話し合っておりました。でその後にところがですね、墓に着いた時には石ころが転がされてあったというふうに書いてあります。これが、ルカの福音書の24章、ヨハネの21章の22節には、この石を取り除かされていたのは天使が下ってきて、それを取り除いたのだということでありました。その後、ルカの福音書の21章の24章の29節、その中に、天使が出会って、イエスの体はそこにはないというのを報告したときに、死は眠れないかということを報告しに、男の仲間たちに、マクダラ・マリアは報告をいたします。ルカの福音書の24章の29節から10節の中に、この女たちはマクダラのマリアとヨハンナとヤコブのマリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の人たちもこのことを、他の男の使徒たちに話したということであって、ペトロとヨハンナは半信半疑で帰りましたが、墓に残ったマクダラのマリアが初めて復活の主が現れたのはヨハネの20章の11節であります。その後に、エルサレムに使徒でありますけれども、ルカの福音書の24章でちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから12キロメートル離れたエマオという町に村に行く途中であったけれども、その途中で出会ってくださいました。そして、その食事をしている間に、イエス様は消えてしまったというふうに書いてあるんですね。それ以外に、閉め切った部屋に入ったり、閉め切った部屋の中にイエス様が現れたり、そういうことを で、その後にトマスがその場所に出せなかったので、イエス様が復活することは信じられない。自分の手によってその脇腹に差し入れなければ信じることができないと言ったときに、ヨハネの印象の中に、トマスに現れて、あなたの指をここにつけて私の手を見なさいと、私の脇に差し入れなさいと言いました。信じないものにならないで信じるものになりなさいというふうに、イエス様はトマスに語ってくださいました。そしてイエス様はそのうちにガリラに行かれて、ガリラの湖で働いていた信仰者っていたヨハネたちに出会ってくださいまして、彼らに力強い手柄と共に作りをして、また消えてしまったということでございます。また翌日の28章の16節から20節の間に書いてありますように、戦闘命令を与えて真珠を買いなさいということを彼らにお見せされました。手を見てる間にルカの福音書の次の節ですね、次の、マタイの25章です、これは、ルカの福音書は24章の50節からでありますけれども、今のところですね、その後の24章の50節、それからイエスは彼らベタニアを連れて手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていたんです。で、次に人々の衣装の6節から9節の中に、なんと、いつか、いつとかどんな時かということを あなたがしゃんでもよいの、それは父がご自分の義にのもとはしゃんでもらっています、と言って、天にのされたようです。今7個を読みしましたけれども、聖書ではイエス様が復活されたことから、イエス様が天に昇るその間近まで、こと細かくいろんなところに現れたことを、聖書は私に教えています。ある時にはボジェであったり、エルサレムの死の中の今であったり、密室であったり、エマの途上、行動であったり、ガレラ周辺であったり、ガレラの山の上であったり、そしてオリーブ山、そういうふうにいろんなところにイエス様はおられになりました。で、ありとあらゆる時刻も、そして、昼も、昼や夜を、昼夜を問わずから選んで、イエス様は現れてくださいました。で、このように考えますときに、500人というのはあながち嘘ではなくて本当だったのと思いますね。500人以上の人々に、ご主人が復活したことを表されて、この記述したり、そして聖書が編集されている、イエス様が復活された後編集されているその間にも、まだ命を持っている人がこの世に、いると、これにパウロは大使コリントの手紙に書いて発揮としてございます。私たちが住んでいる世界では自然現象は、観察と、そして、実験によって、それが確かなことをされます。でも同一事件で二度と行われた特別な事件について、歴史的な事実については、証人と証拠がどれだけたくさんあるかによって、事実だと真実だと定められてまいります。ですからこの聖書の場所、聖書のいろいろな記事を見ますときに、この出来事はイエス様の復活した出来事は真実だと私たちは受け取っていかなければならないと思います。現実に500人以上の人が出て、500人以上の人たちが証拠を持って、証しをして、そして、今編集されている聖書の中にイエス様が復活したことは間違いないということは書かれているわけでありますから、私たちも同じように、このイエス様の復活を真実として、信じなければならないと思います。第一番目に、マタイが私に強調しているのは、イエス様が復活した時に天使が現れたということです。 天使が現れたことは4回ほどあるんですね。その第一はイエス様が誕生される時であります。また6章の中に、イエス様が誕生する時に2章の20節ですね、彼がこのことを思いもたらした時、潜らしていた時、主の使いが夢に現れていった。やべな子よさを殺すと恐れないで、あなたは妻マリアを迎えなさい。その範囲に近づけるのは聖霊によるものですと、重大告知を告げた天使がいます。第2番目は、マタイの4章の中に、イエス様が福音室の救済士としてデビューするときに、メシアとして働きを始める前に、悪魔と戦って、すると悪魔はイエスと離れて、悪魔をイエスと離れていき、身をつけた人は血がついてきて使えた。天使が現れました。で、3番目、十字架に使うときに、天使が彼をイエス・キリストを支えたと書いてある。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。ルカの福音書22章43節これはイエス様が十字架にかかったときでありますね。第4番目は復活の時であり、使徒の一章の10節、復活イエスが登っていかれた時、弟子たちは手に結んでいた。すると見よ、白い子供を着た人が2人、あたら神様のおそばに立っていて、天使が現れたと書いています。このようにイエス様の誕生の時、それから先行の働きを始める時、十字架の死の見業の時、それから聖典大戦闘命令を語った聖典の時に、天使は現れて、私たちに、私たちを支えてくださいました。私たちはイエス様が復活したことは奇跡でありますけど、なかなか信じることはできない。でも天使が現れて、そんなことに強調したときに、それを信じることはできます。だいぶ前の話でやりましたけども、ヨーロッパで飛行機の乗客がみんな天使を見たそうですね。そしてあるものが写真を撮って、それが大地面に乗って、ドイツの飛行機、ドイツの新聞に載ったのを見ることがありました。確かにそれを見てると、天使の、鼻の生えた天使のような姿をした、ものが天に登っていくその様を写真に撮られた写真を見たことがあります。で、その天使の写真を見たことによって、私自身は励まされて、本当にあるんだなということを、その時は思いました。天使が現れたことは、私たちに力を、天使が現れて石を転がしたことがあります。イエス様は石があろうがなかろうがそれを突き抜けていかれますけれども、石が転がされたことはなぜかと言いますと、私たちのためにあえて石が転がされたようです。大きな石が取り除かれることを通して、奇跡を信じることができるようと私たちに力を与えるために、そういうふうになったんです。また、天使が私に言ったことは、かねて言われた通りに嘘じゃなかったでしょう、イエス様は復活するとおっしゃっていた通りに復活なさったということを天使を通して伝えられたことです。それからもう一つの証の言葉として、空である宝が空だったということです。でイエス様が葬られた時に、その遺体を利用しないようにサンヘドリンがいろいろ考えまして、ユダヤの人を伝統討論をして、その墓の前におったようであります。でも天使が現れてイエス様がいなくなって、墓が空になって、弟子たちは自分たち の、処分されることを恐れて、ただ逃げ出したようであります。で空っぽになった墓を残して、ただ逃げ出したようであります。でこのようにしてイエス様は私たちを励ますために、そのたびごとに天使を表して使わせて、そして私たちを力を取ってくださいました。ですからイエス様は墓を取り除かす力を持っていたけども、あえて、 墓の石を取り除く天使の現れを通して私たちに、復活されたイエス様を信じるように、このように働いたようになります。第3番目にイエス様が蘇った時に第1番目にしたことは何でしょうか。それはガリラに生まれたことでありました。例えば11節から28章から、28章の女たちがエキスタないうちにもうソニーの万兵が都に来て起こったことを全部の最初たちに報告した。そこで最初たちは民の長老たちと共に集まって協議をし、兵たちに多額の金を与えて報じた。夜私たちが眠っている間に兵たちが出てきてイエスを盗んでいたというのだ。ですからイエス様が復活したことに関して、弟子が歴史の中で あんまり復活したことを話題にしないように、しておりました。その理由は、このマタイの28章の中に、金を渡して万兵に、イエス様が復活したことがなかったかのように、吹聴したという伝説を。ですから聖書では500人以上の人々に出会って、イエス様が復活した、その証拠として天使が現れたし、墓が空っぽであったということを言うんですけれども、でも、一部の人たちはこのように考えます。弟子たちがイエス様の死体を盗んで、あたかも復活したかのように、聖書の原動に残ったかのように、語っていると、このように、間違ったデマを書いたようであります。ですから私たちが信じる者、イエス・キリストを信じる人はイエス様の復活を信じます。信じない人はイエス様の復活を信じない人たちは、この最初たちのデマを信じるというふうに二分されてしまいます。でも私たちが先ほど挙げましたようにイエス様に出会っても信じない、イエス様に出会うは出会わないのも、イエス様を、見なかったとしても信じるものにならなければならないと思います。最後にですけども、イエス様が復活されて大事番組にされたことは何かと言いますと、ガリアに行かれたということです。で、なぜガリアに行かれたのか、それは弟子を再現するためにガリアに行かれたようになります。イエス様は十字架にかかった時に、ペトロたちはみんな両親に戻りました。今まで神の国の最高聖母だなと信じてイエス様についてきて自分の生涯を全部投げ出して、ついてきたにもかかるとイエス様は死んでしまった。もうこれで神の国はこの地上では実現できないんだ、神様はこの世界を見捨てたんだと彼らは思っております。ですから彼らはガリラに戻って元の商売、元の職業についております。でもイエス様はガリラに行かれて、私はあなた方の語っておいたように三日目によみがえったことを、この生きていることを明かしている。そして彼らに言ったことは羊を飼いなさいということです。復活した私を信じるあなた方はもう一度たび立ち上がって羊を飼うために立ち上がりなさいということです。その後に大宣教命令を与えて、弟子たちに励ましを与えて信務を与えています。ですからイエス様が復活して一番の教会であったのは、ご自分が復活したことと、復活によって悪魔に勝利したことと、そして同時に彼らを弟子として、訓練することでありました。最後に、ありますように、28章にありますように大宣教命令ですね。私は天においても地においても一切権利はないです。それがあなた方は言ってあらゆる国の人々を一緒しなさい。そして父子聖霊の皆によってバッファッと授け、
また私はあなた方に命じておいた全てを守るよう、全てのことを守るように、彼らに教えなさい。とにかく、世の終わりまで私はあなた方と共にいるので、いますと、このように言ってくださいました。この大宣教命令のために、イエス様は復活されて、復活の恵みを持って彼らに出会って、弟子たちに出会ってくださいました。ですから、イエス様が復活したということは、喜ばしいことです。確かに悪魔に勝利して、罪なきものとして、そして新しく作られたことは、素晴らしい出来事、生まれ変わったことは素晴らしい出来事ですけれども、神様の御心は、この恵みを多くの人々に戻りたいことを願っています。ですから、イエス様の復活の時にしなければないことは、二つのこと、一つは、宣教を多くの人々に語らなければならないという、神様の御心を実践しなければならないと思います。今日は、復活のイースターの日になりますので、亡くなった方々がこの地上で命を亡くなった方々でも永遠の命を持って天国にいらっしゃる方々をの写真を前にいただいておりますし、何名も、天に戻っていかれたことを記念するそのような礼拝となっています。彼らも、天国において私たちに栄誉を与えて栄誉を持って私たちを励ましてくださっています。この地上に残された私たちは、この地上で生きている肉体を持っている人たちに福音伝えるために、働く使命が神様から与えられております。ですからイエス様が私に願っていらっしゃることは福音を語れということで、大宣教命令のために語るということを私たちは心に留めなければならないと思います。確かに先ほど前の週に言いましたように、コロナ新型ウイルスは怖いものでありますけど、もっと恐れなければならないのは私たちの命を生死与奪の権威を持っている神様を恐れなければなりません。私たちの足元には斧が置かれて役に立たない種目や外に出して闇に掘り下がって剥がれをするであろうと聖書は私たちに記憶を奪っています。ですから、神を恐れて、神様を恐れて、神様の心の愛を信じて、御心に従って大宣教命令を全うしてまいりました。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたは良いお方でいらっしゃいます。そして善であり善をなさる方でありますが、善に従わない神に従わないものを容赦なく裁く方でもいらっしゃいます。私たちは恐れを持ちながらもなおかつ喜びを持って福音を語ることができるように導いてください。そのためにいつもいらっしゃる世の終わりまでいらっしゃるイエス様に励まされて、語ることは知恵が与えられ、力が与えられ、語ることができるように導いてくださるようにお願いいたします。主の御業を期待します。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。